どうも、日が燃えるです。
松崎勝利です。
アストビ慎吾です。
これやりの野崎です。
サンキュー達夫です。
どうもお願いします。
ちょっとね、今みんなマスクしながらのおしゃべりなんで聞き取りにくいところもあるかもしれませんけれどもね、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
毎年恒例の企画ですね。
はい、もうテンション上がってますよ。
かからなくて大丈夫。
すいません、
メガネ曇らせてまで喋ることじゃない
と思う。取れてるとは思いますけど、
はい、ゲーム動向、
はい、
2020ということで、
はい、
まあ今年のねゲームの、まあ、いろいろ移り変わりとか東京ゲームショーの話とか、
はい、
そういうのを、まあ、毎年してもらってるんで、
はい、
あとは東さんよろしくお願いします。
ありがとうございます。いや今日はですね、こんなにたくさん皆さん来てくださるなんて嬉しいんですけども、うん、キムさんゲームやってます？最近
やってますね。
そうですね、
最近僕、うん、アニメよりゲームやってるかもしれないです。
おお、
なんなら、
そう、
何のゲームやってる最近？
もう僕は人の、YouTube の、ゲーム配信とか見て、
はいはいはい、
やりたくなっちゃうんで。
あっ、人見の、ね、ゲーム配信。
いや、誰が見てんだよ。
変わってるやつ。
誰が見てんだよ。
いや、あんたも言うんです
よ。
プレイステ4で、フォートナイトとフォールガイズやってて。
おー、フォールガイズやってんの？
フォールガイズやってます。
すげえ。
あと、スイッチで、あと、まあ、桃鉄と、うん、あと、グノーシアっていうゲーム、
はいはいはい、
僕やってて、グノーシアっていうのはなんかいわゆる人狼ゲームなんですけど、うんうんうん、SF 要素が加わって、
はいはい、
で回を重ねるごとに役職も全部変わっていって、でなんでその SF の、 その宇宙船みたいなところで、
うん、
なんかグノーシアっていう人狼みたいなやつをなんか探す
東京
みたいなのがあるんですけど、
はいはい、
それがなんでそこに至るに至ったのかみたいな、ちゃんとストーリーとかがあって、うんうんうんうん、で、最後まで見ると、割ともう感動のストーリーで、すげえ面白かったですね。
めっちゃ松崎くん、トレンディーだね、これ。
トレンディー、ちょっとトレンディーエンジェルみたいな、その髪型で言われると。
いや、正幸くんって聞こえた。
あ、松崎くん。
あ、松崎
くん。これ、知らない人からしたら、そうなんですけど、松崎くんが言ってるゲームって全部、今のトレンドなんですよ。
いや、そうな
ん、やってる人の人口が多いやつで、で、グノーシアに関してはもうめちゃめちゃし、そのゲームいいよってやつで、
だ
僕の持ってるハードデザインやったことないですけども、情報怖さは金がいいので、
グリガクはでも積みゲーの達人だから、
ね、
やらないけどゲーム好きなんだよね。
コロナのおかげでやっと積みゲーがちょっと紹介できたなぐらいの、まさくん、すいません。じゃあ、明日美くんは。
明日くんがマスクしてるとパンティーかぶってる。
たまたまそういう。
マジでパンティーかブリーフかっていう。
パンティーじゃございません。
髪じゃないから。
そしてブリーフでは絶対ないです。変態髪じゃございません。
アドケーション先生
のアドケーションの私ケース取れちゃう変態紙にしては
何言ってるか全然わかんない。
アストリさんは最近は
さっき松崎さんの話にもちょっと出たんですけど、そのゲーム配信みたいなのを見る機会が自粛期間中すごい多かったんで、
はいはいはい、
なんかゲーム配信見て、あ、このゲームちょっとやってみようかな、今まで手出してなかったけどって思っていよいよ始めたのが、あの集まれ動物の森。
おお、
ブームになってからだいぶ遅かった。1ヶ月ぐらい後に買っちゃったんですけど。
でもまだ買えたんだね。
まだ買えましたね。本当に、まあ、再生産、増産してすぐぐらいの時に買って。
一時期全然買えなかったの、うん。スイッチと動物の森とリングフィットアドベンチャー。
あー、
全く買えなかった。
抽選だったもんね。
たまたま買えて、で始めたんですけど、始めた途端に、あの、アルバイト先が営業再開したので、たっぷり遊んでたのは1ヶ月ぐらいだった。
そうだね。
ただでも、動物の森、今回はやっぱりあの季節ごとに新しいイベントがそのアップデートで出てきたりして、1ヶ月に1回ぐらいは本当にふと帰りたくなる。
ああ。
別荘、別荘みたいな感覚で。
そっちが帰る場所なの
実家沖縄じゃん全然帰んないじゃん、実家。
お前もじゃん。
あ、僕らだ。
お前もじゃん。
自粛期間中に
今帰れないからね。
まあ、確かにね。
ああ、そうだそう
だ。巣ごもり生活に使うことはなかったんですけど、今は本当にたまに帰る別荘みたいな感覚で、今だけ生活続けてまして、まあでもベタに本当に、まあ、モーデツも買いましたし、
あ、
あとやっぱずっとやってるのはスマブラとか、
ずっと出るもんね、はい、新キャラがね、
はい、あとポケモンも追加シナリオがダウンロードコンテンツで出たんで、相変わらず続けてあります、
ね、仕込みはポケモンですから、
僕でも浅いぐらいですか、全然
知
ってるね、みんな。
ではモーデツさんは、
私なんかもう本当同じような感じですけど、
うんうんうん、
ちょっと前から、まあ、1、2年ぐらい前からゲーム実況をすごいずっと見てて、
あ、そうなんだ。
で、なんでそれを見るかというと、私、ハードが一切ないんです。
え、家に？
家に。
え、そうだっけ？
そうなの？
ハードがないどこか、今テレビもないです。
ええちょっとびっくり。え、
まあでも、いるはいるけど、
あ、ただ今ネットでもね、アニメ見れるしね。
そうなんですよ。自分が見たいものは全部パソコンで完結するのが、もう何年か前に分かってから、テレビいらねえやと思って。
え、じゃあ、岡本人と一緒に見るとかないの？
まあ、だもうパソコン。
あ、そうなんだ。
ネットフリー、Dアニメスト
ア。岡本の部屋にもない？
ないです。岡本さんが、二人で暮らし始めた時からないです。
へぇー。
そうなので、やりたくてもできないんですよ。
おうおうおうおう。
で、もう本当に多分私の中の最新の、ハードが PSP です。
お
ー、 PSP か 3DS。
だってあのときメモのガールズサイズやってた。
あ、そうです。それは PSP でやってました。
おー。
で、だけどなんかこう、私兄がいるんですけど、
うんうんうん、
兄がゲームをやってるのをずっと見てたんですよ。
ああ、そういう子いる、いる、いる、自分も見てたんですよ。
だから他人がゲームをやってることを見るのに違和感を感じなが
ら。わかるわかる。俺もそう。
だからその実況主さん、うまい、とにかくゲームがうまい人の実況を見るのがすごく好きで。
喋るよりもそのゲームのテクニックみたいなのを重視する感じ。
喋りもそうなんですけど、とにかくなんか淡々とスコアを伸ばすだけだったりとか、
うんうんうんうん、
とにかく一回プレイした後に、どうやったら効率よくこれを回っていけるのか説明しますねみたいなプレイをする方の実況をとにかく今見てて、
あんまり自分がするよりは人がプレイしてるのを見る方がちょっと好きかもしれない。
そうで、やりたいけど、まあ、できないから見るみたいな、
うんうんうん、
で、あとやっぱり私がやらないゲームをやってる、
あ、はいはいはいはいはいはい、
みたいな、このゲームこんな面白かったんだなっていうのを実況主さんのやってるのを見て、そうだから、ね、比嘉さんのゲーム動向も、うんうん、もうずっと聞いてます。
あ、そうなんだ。
え、
ありがとうございます。
まさかのファンが
一人はいるってこと。
比嘉さん一人いた。
やっぱ比嘉さんがこれ面白いんですよって言ったゲームってやっぱ数ヶ月後に実況主さんがやっぱ上げるんですよ、ね、
やって
る。みんなやってて、
いや、だからやっぱゲームのトレンドは比嘉くんが作って
る。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、そんなことはございません。ファミスが、ファミス様からのやつですね。ゲームの人でアンテナ張るとやっぱり面白いゲームを捕まえるんですよ。なんで別に僕があれだなってじゃなくて、やっぱりそのゲームに行くんですよね。ちなみに尾崎さんが最近見てるゲームの実況って何のゲームがあります？
アモングアス、アムングアス、
あ、宇宙人狼、
宇宙人狼、
あのスチームかな、主に。
そうですね、私基本なんかスチームの実況が多くて、
はいはいはい、
スチームっていうのはその特定のハード、プレステ4とかスイッチとかじゃなくてパソコン上でできるゲーム。
なるほど、なるほど。
カードさんが詳しいよね、めちゃめちゃ。
そうね。
フォートナイトとかもそういうことですか？
もうできる。フォートナイトはスイッチでもあるし、PS4、5でもできるし、
スマホでも、
スチームでもできる。スマホでもできる。
うんうんうん、
あと、やっぱ DVD、デッドバイデイライト。
デッドバイ、
ああ、
買っちゃったよ。
あ、買っちゃった。
買いました。
いや、めちゃくちゃやりたいけど、ないから、パソコンももう古くて、
はいはい、
デッドバイデイライトやったらもうカクカクになっちゃう。もうパソコンに
出てる。
迷惑かけちゃうしね、
はい、じゃあもうそれも見るだけでやってますけど、
え、スマホゲームはゲームに入る？
あ、もちろん入れてもらっていいですよ。いや、全然全然。
ツイステやってるじゃん。
ツイステとワーランド、
あ、ディズニーの、
あ、ディズニーの、
はいはいはい、
シンデレラガールズも、
いや、もちろんスマホも今や入りますよ。めちゃめちゃ面白いですもん、スマホのやつって。僕もフェイトグランドオーダーハマるまでは正直ちょっとバカにしてたんですよ、
はあ、
課金でしょうと、評価でしょうと、時間だけ持ってられるでしょうと思ってたんですけども、いやいやいや、もういろんなものを削ぎ落として、ゲームの面白さの部分だけ残ってるのがスマホゲームだって分かった瞬間に、今までの時間戻ってこいみたいな、取り戻す感じですね、本当に。めちゃめちゃ面白いです。
なるほど。
スマホゲーム。こんな達夫さんは、ゲームは
何にもやってないね。
ここ何年かは、
いやだからもう初音ミクが最後
で、そうですね、ずっと言ってます。
プロジェクトディーバが最後ですか。
ディーバが最後で、あのこの間ツイステをダウンロードしました。
あ、やった。
ダウンロードするところまで、
はいはいはい、
もう黒ヤギさんにすごい勧められまして、あ、これはもう入れるしかないなと思って。
ああ、
そうそうそう。
でもまだやってはない
あとね、ゲーム実況をたまに見てますね。
え、ちょっと見るんですか。
あのシムシティ。
あ、そう、めっちゃわかる。
曲が、あれね、だからシムシティの、いやだから光栄のゲームとかシムシティって、
はい、
あのプレイしてるっていうより音楽のイメージがすごい強くて、
うんうんうん、
やっぱそれはそうだよね、
うん。
あれだけ長い間やっててずっと同じ曲聴いてるわけだから、体染み付いてるわけさ。
はいはい、
で最初昔のゲームの BGM が YouTube に上がってるのをずっと聞いてて、
うんうん、
あ、このゲーム面白かったなとか、あ、信長の野望もこの時一番面白かったとか思ってて、そこからゲーム実況を見るようになった。
光栄のゲームの、あのアニメ音楽って結構大御所が、今の大御所がやったりしますからね。
そうです
ね。うん、いや、あの人がって全然当たりますから、まさにそうですよ。
そうだから、うん、それでスマホで今信長の野望が結構過去のシリーズもできるようになったので、
そうですね、
ダウンロードしないようにしてます。もうやっちゃった。怖くて、
もう
絶対帰ってこれないから。
ダウンロードしたら最後
もう終わりだって。
今の信長の野望はとんでもないことになってますよ。
そうなんだよね、
本当に偉くなってますんで、一度手を出したらもう
ちょっとゲームはね、怖いと思って、
あ、
帰ってこれなくなる、自分が想像ついちゃう。
じゃあ今日はですね、みんなが話したから、達夫さんに もう一本興味持ってもらえればと思ってますので、よろしくお願いします。なんで、まずはですね、ちょっと今年のゲームの売り上げからですね、皆さん持ってるゲームとかいろいろ話し
2020年ってことですね、
はい、でちょっと去年の、まあ、おさらいというか復習で、はい、まあ、2019年のソフト売り上げランキングをザザザッと言いますと、
はい
は
い、
10位がリングフィットアドベンチャースイッチですね。
ー
で、スーパーマリオパーティースイッチ、うん、ルイージマンション3スイッチ、
うん、
マインクラフトスイッチ、マリオカート8デラックススイッチ、ニュースーパーマリオブラザーズ U デラックスもスイッチ、スーパーマリオメーカー2もスイッチ、そして3位でやっと PS4 が出まして、キングダムハーツ3と。たぶん1本だけなんですよ。残り2位、1位も、2位が大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、
うん、
で、第1位もポケットモンスターソードシーズンでスイッチということで、もう10個中9個スイッチでございました、2019年は。
比嘉くん、去年マインクラフト進めてたよね。
マインクラフト進めてましたっけ。
あ、わかんないけど。
あ、うん、でもマインクラフトも結構ずっと皆さんやってて、
してますね。
いろんな機種に変わってやり続けてて、恐ろしいですよ。
マリオとポケモンじゃん、これ。もう
ほとんどだから、もともとあったシリーズの続編はやっぱり。
これじゃもうおじさんが買ってるの。
いや違う、ご家族なんですよ。
いや、そう、なるほどね、スイッチはそうですよね。
スイッチご家族で、やっぱりオタクがそんなゲームをやってるんですけど、スマホの方に移行しちゃってるから、そんなに使ってなかったりするんですよね。ね、
メーカー名見たら、ほぼ任天堂ですもん。
そう。
で、ポケモンはね、ポケモンファンですけどね。
ポケモンってメーカーポケモンなの？
そうなったんですよ。
今そうです。
あの、最初は、あの、任天堂が販売元になってたんですけど、ポケモンが大ヒットしたのをきっかけに、株式会社ポケモンっていう会社が立ち上がって、もうそこに版権がほぼ映ってる。
なるほど。
ホリプロとホリプロコムみ
たいな。確かに確かに確かに。
そこしかわかんない。
で、11位以降にやっと、正直僕が去年、あの、案内したゲームがちょこちょこ出てくる感じだって。デスストランディングってゲームも21位ですから。あ、
これで今年やってたよね。
はい、め
ちゃめちゃ。
そうですね、ここでドラクエが来るんですね。
そう、ドラクエも、まあ、これもスイッチ版なんですけども、それも11位で46位。言ってもですね、他のゲームが売れ好きなんですよ、PS10 が。
あ、なるほど。
ポケモンなんかこの時点で298万8134。
絶対間違っちゃダメだけ
ど。何百万本。
これだってしかも、ポケモンソードシールドって発売が11月の頃だったんで、うん、1ヶ月ちょいで300万本近く売れてるって
こと。2020にも食い込みますからね、ポケモンは。
映画で300億突破とか言ってますけど、うん、これ、だから300万本ってすごいよね。
すごい。
で、去年は、だから12位にまた別のポケモン、だから、その前に発売されてたやつも、さらに売り上げを伸ばしてるって
ことですね。あ、そうですね。これは2018年の 確か
祭りでピカチュウイーブ
なんで、これも1年ちょい経ってるけど、こんだけまだ
43万本19年にまだ売れた。
任天堂ってほんとすごいね。
すごいですよ。
世界的に見たらどうなの？
世界的にやっぱ任天堂だけ本当に別格ですよね。
そうなんだ、やっぱ売れてんだ。
いや、めちゃめちゃ売れてますよ。それはそうです。だマリオなんか大スターだもんね、全世界に行っても。影響力すごいですから。
なるほど。
花札。
そうね、花札から始まって、
任天堂のサイズ。
で、この2019年、ざっと見渡しますと、うん、完全新作ゲームがやっぱり少なくてですね、まあ、10で言うと、リングフィットアドベンチャーっていうのが、まあ、これやっぱりね、コロナがあってか、皆さんお家でできるって、実際に、本当に負荷が筋肉にいいんですよ。
本当
に
いいらしいですよね。
うん。で、よく品薄になった具合でして、で、あとの11位からで、やっぱこれもシリーズものが続くんですが、唯一あるのが、赤炉、シャドウダイ、トワイスっていう、シュノソフトウェアっていうゲーム
で。名前がすごい聞くんで、赤炉。
あの、ダークソードシリーズは皆さんご存知ですか？
聞いたことある。
ダークソードシリーズ。ダークソードシリーズ、この、フロムソフトウェアっていうメーカーはですね、うん、もう、コアゲーマーっていうか、まあちょっと、ね、難しいゲーム好きな人からしたらたまらないんですよ。うん、まあこのダークソードシリーズを簡単に言うと、うん、現代の科学を結晶させた魔界村なんですね。もうすぐ死ぬんですよ。でもパターンをとにかく覚える。
なるほど。
死にゲーって言われてる
やつ。もう確かにもうとんでもない反射神経とかある人だったら勝てるかもしれませんが、初見殺しがとんでもない数があるんですね。
なるほど。
で、レベルを上げたらいいかってもんでもなくて、いろんな罠とか敵のその癖を見抜いて、どうやったらこの弱点があるかっていうのをやるので、まあロックマンとか本当に魔界村のそういうテイストが残ってるんですよ。
なるほどな。
で、このフロムソフトウェアってとこはでも、まあ、とにかくユーザーに媚びないんですよ。もう媚びやすすぎても美しい感じなんですね。もう世界観は常に中二病な感じで。この作ってる社長さん、社長さんじゃないその人がもうすごい独特な世界観を持ってるんですよ。でもその人のフィルターで入ると全部ちょっとなんか面白い感じになるんですね。で、そんなずっと西洋のシリーズをやってたんですが、うん、この赤炉はですね、日本を舞台にした。
うん、
もう、殿様の、まあ、ちっちゃな殿様を助ける、あの、片腕の、こう、侍なんですよ。で、それが、基本的には兵、まあ、日本の兵と戦うんですが、たまに地味猛獣もいるって感じなんですけども、これってなんかもう、ゴリゴリのアクションでして、まあ、ダークソウルシリーズはまだロールプレイング要素とかもあって、まあ、とりあえずレベルアップすればってとかあるんですが、赤炉はですね、見切るって言いまして、相手の撃ってきた剣をこうどう一回捌くか。基本的にチャンバーでガンガンガンガン撃ってて、いかに向こうの隙を作るかってとこなんで、弱点行っても向こうが気力がある間は全然はまらないんですよ。だから本当にもうますますプレイヤーの
熟練度。テクニック次第。
テクニック次第。
わ
ただ、絶対初見の人ダメかっていうとそうじゃなくて、やってるとだんだん覚えてくるし、慣れてくるんですよ。
本当の剣術みたいな。
本当に。だからその人の、あなた次第で、だからこの赤炉超難しいらしいんですが、それでもまた初心者向けと言われるという。
昔のゲームってそうでしたもんね。
そうそうそう。
そうなんだ。
私、海外の、あのゲーム実況主さんがよくやってるのを見てました。
あ、はいはいはい。
日本人よりも外国人の人の方が圧倒的に多かった、この動画で。
そうなの、
和の感じがいいとかなのかね。
そう、なんかやっぱその初見殺し、向こうって、うんうん、ゲームの上手さよりも、ゲームやってる人のリアクションだったりとか、
なるほど。
もしそこのあれで笑わせたりとかするので、もう本当に初見殺し、本当に開始1分くらいでみんなにバンって来たり、痛めて死んでたりとかして。驚いてるののまとめとかも
分
かって
る。なるほどな。そうかそうか。あ、そういうのは面白そうだな。
もうダークソウルとかそのフロムソフトウェア系は動画見るだけでも非常に面白いですので、本当やってる人本当に尊敬しますよ。僕はちなみにあのこの辺で言うとデモンズソウルという PS3 のやつ、それが一番最初ら辺のものなんですが、そっからやろうと思ってやっと初めクリアしたんですが、それもやっぱり。もう一番最初ですでにほぼほぼ完成してるんですね。それの最新版が PS5 で出たんですが、はい、もちろん。で、そんな2019年がありまして、2020年をざっと、はい、まあ、簡単に言いますと、これもベスト10。
先ほどまでのは、うん、去年の売上ランキングってことですね。
もう、今日付けです。今日ホエホエの売上ランキング、
はい。今からは2020年の。
12月時点だよね、
はい。2020年のソフト売上ランキングが、まず第10位が、38万7952本で、スーパーマリオ 3D コレクションのスイッチでございまして。
やった？もうバリバリやってます。
あ、持ってる？
ドストライク。
おぉ
64、Wii、ゲームキューブ全部通ってるんで。
そうなんだ。
だから昔スーパーマリオコレクションっていうゲームがスーパーファミコンであったんです。
うん、
あの、
ありました
。スーパーマリオブラザーズ、ワン、ツー、スリー、USA が一本出たソフト。
はいはいはい。みんなやつだね、あれ。
今作のは、その、スーパーマリオ64、うん、スーパーマリオサンシャイン、うん、スーパーマリオギャラクシーっていう、いわゆる 3D マリオの3本がひとまとめになったっていう。それがスイッチで遊べると。
へー。うん、
死ぬほどやってます、マジで。
いや、これ、しかも期間限定販売とかって言ってるじゃないですか。僕も買っとこうかと思ってるんですよ。
スーパーマリオシリーズ35周年記念作品みたいな感じで。うん、
なるほど。
一応来年3月までしか作ってないらしいんですけど。
へ
ぇー。いや、これはもうドストライクすぎて。
そのゲームキューブ版のスーパーマリオサンシャインってゲームがとにかく品薄なんですよ。だから今買っとかないと多分もうできなくなっちゃいます
んでね。
まあ、さっきのスキルほどじゃないですけど、スーパーマリオサンシャインも割と上級者向けと言われてる。
うん、
死にゲーに近いゲームです。
はい、そして第9位がですね、PS4 ゴーストオブツシマ。
これちょっと気になってます、僕。
これ、あの、僕も今もやってるゲームなんですが。
やってんだ。
はい。
41万本。
これですね、まあ、ツシマレッド、あ、そう、本当は実際のツシマを舞台にした侍もんなんですね。もう、達夫さんも知ってる、あの、まあ、ジンギスカンゲームが、こうやってたんか。あれっていうのは、
青き狼。
青き狼。うん、あれには、あれは、あの、青き狼として、世界の覇権を取るっていうゲームで、うん、日本とかにも行けたじゃないですか。はい、あれの逆で攻められる日本人がどう立ち向かうかっていう、
なるほど、
あの現行のお話ですね。
なるほど、うん、これはだからディフェンス、どうディフェンスするのかっていう、
そうです、そうですね、で数がね、もうかなうわけないんですよね、うん、絶対に。
え、これ途中台風とか来るんですか。
台風というか天候はしょっちゅうこう動くので、まだ僕の段階ではまだ台風来てませんけども、そういう描写は全然ありますね。
だから次にどっちの方向に行くのかが、あの風で教えてくれる。
あれめっちゃいいよね。
あれ素敵ですよ。
シューって向こうの右側に風が行ったら次右に行くみたいな、
葉っぱの動きで風を読んで行き先を見るんです
よ。おなぜそうなるかと言いますとですね、オープンワールドといういわゆるジャンルのゲームになってるんですよ。
オープンワールド
で、 もうでっかい、まあ、島なり町があって好きなところに動けるんですけども、ミッションっていうのがやっぱりないとゲームって、
う
ん、
そう
ね、ストーリーが一応あるので、うん、まあそうじゃないゲームもあるんですが、この対馬の場合はとりあえずは島のを助けるっていうのがあるんですよ、うん、で ちっちゃい細かい、もう本当時代劇あるあるの、うん、黒沢映画をリスペクトのこのゲームなんですけど、
うん、
でその次どこどこに行けっていうので時にやっぱり普通のゲームは矢印とか出るんですね、うん、
はい、ああ出る出る出る出る、
それって画面でなんか世界観がね壊れるじゃないですか。
うん、
で、パラメータがやったら出るとか。
うん、
で、このゴーストオブツシマは極力この世界観に入ってほしいということで、どうしようって思った時に、さっき皆さんが言った、ちょっとその、ちょっとボタンで次どこ行ったらいいのかなっていうボタンがあるんですよ。それを押すと、ヒューって風が出まして、でその風に追っかけていくと、そこに着くというやつ
です。おー。だから矢印で、ティンティンティンみたいなのじゃないんです
よ。ないないないない。
なるほど。
え、脳内は何で知ってたの？それやっぱゲーム実況で見た
の？好きな実況主さんがやってて、で普段だったら絶対やらないんですけど、こういうゲーム見もしないけど、うん、好きだから見て、もうほんと綺麗。
綺麗ですね。
全部がほんとに綺麗。
で、おじさんがほんとおじさん。
そう
描かれてるおじさん
だね。
もう牧田さんみたいな人がい
っぱい。そうそう、ほんとそう。
ちゃんとおじさんで汚いの。
マキタ日がマキタ日が
なんでそんな頭の人しかいない
の。ハゲじゃないですか。そんな感じじゃないですからね。しかも佐藤さん、このすごいゲームというのは女性もみんなゴツゴツしてるんですよ。誰一人あの美形がいないんですよ。
でもなんか戦う女性って感じがしてすごい
かっこいいですね。
かっこいい綺麗な女性だなっていう思いもありますけどね。
そうなんです。一応モデリングで海外の俳優さんをあのキャプチャーとかしてるんですが、そのチョイスっていうのがまた海外の方ならではでですね。
なるほど。
ぜひともこれ動画見てほしいと思いますけど、はい、そして9位がマインクラフト、こっちもすごいですね。
マインクラフト
もあります。そして7位が世界の遊び大全全51、でもスイッチでございまして、ミニゲームがいっぱい入ってるやつで、
は
い。
オセロとかですね。
そうですね。
はい、僕持ってます。
こういうシンプルなやつでも売れるんだ。
あの、うん、結局、離れた人とゲームができるっていうのがやっぱり今年。
そっか。
だから、その、例えば、離れたところにいる友達とか、うん、もうネット対戦でこれはできるので、単純に離れた4人で七並べするんです
よ。
それだけで全然楽しいんだなって思いました。
なるほど。これもだから VTuber さんとかもコラボ配信がしやすいからなのか、めちゃくちゃやってますから。
そうなんだ。
へぇー。
なるほど。地獄のゲームがあって、ゲームでまだ。
地獄のゲーム。
永遠に終わらないゲーム。ただ、 サイコロを振って出た目の数だけ自分のスタート位置から自分の駒を動かしていくだけのゲーム
なんだけど、あれ
最大4時間半、誰かが本当全員がクリアってなるまで4時間半それをやり続けたっていうゲームがね、めちゃくちゃそれが面白かった。
そのゲーム、
まあ、ルールが知ってるからどうしてもないんでしょうね。
そう、なんかでやっぱ知らない国のゲームが入ってたりとか、うん、世界最古のボードゲーム、
はいはいはいはい、そういうのも入ってるの、これ。
そうなんですよ。
で日本でよく知られてるものもあれば、初めて聞くような海外の
ドミノとかで、
ね、ああ、そうそうそうそう、
ドミノ、
ドミノってドミノ倒しの板じゃないの？
元々はね、ゲームで使うやつですからね、ドミノ。
そうなんだ、はい、あ、よくなんかあるね、麻雀みたいに使って、
はいはいはいはい、
ああいうやつ。
へえ、麻雀も入ってますね、確か。
麻雀もできんの？
麻雀
も
できんの？小一、
小一。麻雀できんだったらいいじゃん、もう。
そう、確かに4人なんてですもんね、
一番。大変にいつでもできる。
確かですけど。
はい、すごいですよね、やっぱ任天堂さん、世界に向けてる感じがしていいですよね。
俺、そういえば、
はい、
サイっていうゲームにすごいハマってたわ。
わー、
熱い。プレイステーションですよね、サイコロこう。
プレステかな、
そうですか。
プレステか PSP
か、ね、転がして。
うちの母親が好きで、とにかく。
あのゲームが。結構難しかったですよ。
ゲームみたいなの。
そうです、そうです。
僕もやってましたね。
サイコロ目が合うと、ガグンって下がってくるんです
よ。
あれ、永遠やってた、俺。サイ。
女性ってパズルゲーム異常にうまいんですよね。
いや、俺女性じゃねえよ。
なんだそれ。パナマスなんかも永遠やってますからね。
え、で、あれ、サイとかは入ってないの？
サイはですね、ここには入ってない
の。もう古いな。
サイはさすがに。
サイは微妙な感じだからですね。
あれはもう大学生が作ったオリジナルゲーム。
なるほどね。
そして6、5、4はですね、まぁ、あ、去年のゲームでございます。大乱闘スマッシュバザーズデスペシャル。マリオカート、マリオカート8デラックス。ポケットモンスターソードシュード。ちなみにポケモンはですね、去年はあの売り方だったんですが、累計で380万1742本売れてます
んで。すごい。
累計で。
恐ろしい。380万。
もともとのポケモンも人気もありますけど、まあ、そのスイッチが品薄になって、まあ、スイッチ買えたじゃないですか、
はい。
スイッチ買えたからポケモン始めてみようかっていう新規の人たちも
結構。新規が多かったんだよね。
結構多かったみたいで。まあ割とそれでここまで本数がまた伸
びた。だって2019年1位で2020年も4位に入ってて
本当です、
ね、異常ですよ。
異常ですね。1
年以上経ってますからね。もう
すげえ。ちなみに僕やってないですけど、ポケモンソードシュード面白いですか？
いや、すごいです。もうやっぱりそのネットがこんだけあるんで、まあ、世界中の人と対戦もできるし交換もできるし、
うん、前から気になったのが、はい、ポケモンの やらないんだけどやる人って、はい、戦うっていうじゃない、はい、あれって面白いの？
いや、もう戦い、いや、本当にね、もう、今、
コマでも4つぐらいしかないですけど、何があるのかなって予想。いや、
木賀さん、炎上します
ね。いや、昔もなんか芸人さんにハマって、なんか言って、はい、なんかゆりおかさんが、ちょっと来た芸人さんがいて、その、ゆりおか、球界っていうのがあったんですよ。で、群れない、その芸人ばっか集まるっていうやつで、あの、東京でおさんの、の豊本さんとか、飛び石連休の岩見くんとか、
すごいメンバー。
そういう、そのステーマがあって、集まったらずっとポケモンやってるじゃん。おしゃべりもせずにポケモン対戦は。
うんうん、
で、僕全然その時に魅力わかんなくて。
そこにも比嘉さん、あんまり疑問
感じ。疑問感じか。
そっから。ポケモンは本当4つしか技覚えられないからこその戦略性。
そういうことなんだ。
だポケモン一匹一匹にもタイプがあって、技にもタイプがあって、うん、例えば水タイプの技は炎タイプに効きやすいとか、
うんうん、
そういうのも計算しながら、でも4つ全部攻撃技だとちょっとなんかあのワンパターンの攻め方しかできないから、ちょっと自分の防御力を上げる技とかも入れてみようかっていう、そういうの戦略し考えながらので、しかも一度に6匹持っていけるんだけど、うんうんうん、対戦に出せるのはそのうち3体だけとか。
ああ、そういう縛りがちゃんとあるんだ。
ルール縛りとかでも結構あった り
して
。さっきなんかおっしゃらないから、おじさんとしては、はい、結局、身打つとか強いやつがいれば勝つんじゃねえよと思っちゃったりするのね。そうはいかないんだ。
そうなると、今度は身打つを倒すためにどうするかっていう研究がみんな始めて、もう身打つを強いポケモンを出したら勝てるっていうわけでもないと。
すぐにも全世界のポケモンなんかもう編み出すんだ。
YouTube とかでよく見るのは、あの、対戦で、あの、レベル100の強いポケモンばっかり出してくる小学生みたいなのがいる、うん、そういうのを、レベル1のポケモン1体で全部倒すっていう動画とか。
大人げない。
大人げない。戦略を使えばこんなことができるっていう動
画。倒せるんだ、実際。
実際やり方は、まあ、結構、あの、訓練を積んだ あれなんてできないですけど、戦略だけで結構いけるみたいな。
大人の頭脳でこれを攻略することもできるのね。
そういうことね。
すごい今のプレゼンで興味持ったな。
マジ持った。ちょっと自分も買おうかと。
でも基本的にはそう、あの楽しく自分なりの楽しみ方を言ってると、
要はシャキロニールっていうポケモンあればもう楽じゃん。ああ、そうそうそう。言うことだよね。そう、うんうん、いやでもまあシャック対策委員会がやっぱ
違うと思うんで、
どうやって攻略するかみたいな。
ずっとこの歴史なんですよ。一匹なんかこのポケモン強いらしいぞっていうのが出てきたら、うんうん、例えば僕が知る限りでは十何年前のシリーズでマニューラっていうポケモンがいたんですけど、うん、はい、マニューラってポケモンはすごい素早さも強くて、絶対に先行が取れたりして、うん、攻撃力も高い。でもそうなると、マニューラ潰しをみんな考え始める。マニューラってポケモンは、格闘タイプの技を使うと4倍効くから、格闘タイプ入れよう。でもどうなんだろう。でもマニューラに先行取れないどうしようか。じゃあ、電光石火とか、そういう、必ず先行が取れる技みたいなのがある、
はいはいはい。
そういうのを使っていけばいいんじゃないかとか、いろいろ考えて
みる。研究がなされてるわけ
だね。すげえ。
その歴史がずっとあるので、バトル勢はもう底なし。
あ、バトル勢。ポケモンやっぱストーリー勢とバトル勢みたいな感じ。
まあそうですね。もう本当に自分の好きなポケモン捕まえて、あの、おのおの楽しんでる人ももちろんいますし。
エンジョイ勢。
エンジョイ勢。
あ、エンジョイ勢。そうなんですよ。
あ、でも、だから僕、足富さんが、すごすぎて。うんうん、
いや、僕全然。
絶対喋りたくない。
私二人ポケモン好きなのに、ここでポケモンの話しない
よ。そうなんですか？
絶対しない。通信もしない。
通信じゃないの？交換する、交換を。
いや、もう、足富さん、もう、バトルに全力すぎて。
あー、そうや、そんなことない。
いや、全然、厳選してたもん。
俺は、してた時期があっただけで。
いや、そうだ、もうそれ見たらもうエンジョイって言う
から。だよね、だよね。わかるわかる。
なあ、お前、一期一会の出会いを大切にしたんだよ。何が
続けてるの？ただ潰すことだけを考
え。こいつはダメだみたいなのを逃がしたりとかしてるのみたいな。
まあ、一応説明すると、厳選っていうのは、まあこのまあ、ポケモンのオスとメスを育て屋さんっていうところに預けると、ポケモンの卵が見つかることがあるんです。で、ポケモンの卵を何匹も産んでもらって、孵化するたびにステータスをチェックして、よりステータスの高いポケモンを1匹だけ選ぶっていうのを厳選っていうんですよ。
他のはもう言い方悪いけど捨てるっていう、
まあ、よくあるのはあのネットの海に流すって言ってます。ミラクル交換って言って、
あ、なるほど、
世界中の誰かとランダムで交換できるみたいな。
もうそれはできる
の。
そ
こに渡したりポケモンとかだったら別に弱くてもエンジョイ勢は欲しい、
うんうん、なるね。
いや本当 NBA みたいだね。
なんでそこに
やっぱプレイ人口が多いとこれぐらいこういうムーブメントができるんですね。
羨ましい。
でもやっぱり今回エンジョイ勢にも楽しんでほしいあれもありますし、あの、うん、ポケモンソードシルダーキャンプっていう、うん、モードがあって、
はい、
あのマップのどこでもキャンプ開けるんですよ。でポケモンたちがあの自由に走り回ってる姿とかをただ眺められる。
カレー作ったりして、
それはエンジョイカレー楽しいよね。
それさえあればいいと思う。自分の好きな可愛いポケモンが自分が呼んだら来てくれて、でもうモンスターボールで遊んでるの見たら幸せって思う。
でも足飛びの分使えないよ。
いやそんなことない。そんなことない。これはこれで燃えるから。
可愛いなって思う
になってね。いや本当に本当にポケモンがやっぱりその3DS のシリーズぐらいから、
うんうん、
ポケモンが全部 3D モデルになったんですよ、うん、ゲームの中で出てく
る、はいはい、
そういうののそのふとした動きとか見ると、あ、このポケモンってこんな可愛かったんだっていう、うん、気づけなかった魅力を気づけたりとか、もうみんなその
さすが
あのまあ、さっきの野崎も言った、うんうん、ボール投げて取ってくるのを見るだけでも延々と時間潰せることもあります
し、ポケモンで番組出る人は違うね。
出ましたよ、おはさん見てましたよ。
いやもう何年も前ですけど、
楽しかったです。
だから今回はその2020年の後半にまたさらに追加コンテンツで、
え、
あの新しいポケモンが出たり新しいシナリオがあったりとかでまた売れたという。
なるほど、
また俺より400万いっちゃうんじゃないこれ。
そう、それぐらいいくんじゃないですかね。
はい、そんな6、5、4位でした。そして3位で、やっと PS4 が入ります。ただこれもリメイクです。ファイナルファンタジー7リメイク。これがですね、932,821本という、もうちょっとで100万っていうやつなんですが、これはですね、PS 版のファイナルファンタジー7のリメイクなんですが、津田さんはやったことあります ?FF7。お母さん多分やってたんじゃないですか。
うちの母親やってました。
ですよね。多分セビロ好きとか言ってた感じがしますよ、ね。
複雑になりすぎて諦めたっていうのがセブンじゃなかったかな。
ああ、ね。
コマンドが増えすぎちゃってよくわかんない。
まあまあまあ、でも、ファイナルファンタジー大体そんな感じですけどね、どのシリーズも。うん、で、すごくあの一番好きな人が多いのがセブンだと思うぐらいの、
ね、
あのキャラ人気がある作品なんですが、うん、それを PS4 の最新のグラフィックでっていうのを。
最新のグラフィックで。
はい、グラフィックでありがとうございます。結 構前から作ってるんですよ。結構前から作って、やっと2020年発売しますって言ったら、前編じゃなくてですね、ミッドガルと言いまして、一番最初のまでですよで終わってしまって、あれ文作なんだってずっこけたっていうのがあったんですけど、いざやってみたらみんな、全然いいよと。その途中までの話を、めちゃめちゃ膨らましてるんですよ。
なるほど、そういうことなんだ。
自分の想像してたの通り、もちろんね、全部の街に入るわけじゃないから、これちょっと、こんなのダメだって人もいますけど、もう街中の人たちのみんな息遣いとかもわかりますし、声もちゃんと日本語で、もう前、去年の話も言いますが、モブキャラが喋ってる声も聞こえるので、その本当に街の実感がすごいんですね。
あ、なるほど。
で、もう一個一個のエピソードすごい膨らましているので、もう、途中ではなんかボリューム少なかったって感じは全くない、非常に素晴らしいゲームです。
なるほど。
ただ続編が出るかというと出ないような気もするというのが実際の
何とも言えないですね。
これ
にを信じるしかない、うん、
ただこれもしこの感じで作っていくと何年もかかりますし、プレステ6になるんじゃないかみたいな。
なるほど。
多分これで終わってもなんか綺麗な感じもするかなっていう作品でございます。
ティファが好きなので僕は高画質のティファーって言っただけでも僕は満足。
あ、でもティファでも結構ティファのあの衣装どうみたいな感じがネットで結構、ね、
ちょっとね、
ちょっとね、
なんかそうですね、なんかネットでは結構いろいろキャラクター思い出した人たちは結構いろいろ賛否両論とは言わないですけど、
原作はちょっと二次元三次元の中間ポリゴンではあるんですけど、なんかちょっと二次元のやつもあったからね、実際の服にしたらやっぱり PS4 のあの感じになるので、そこでちょっとギャーギャー言う方もいますけど、でもいやこんだけ吸い込んだらもう十分素晴らしいと思います、うん、そして2位が去年の2019年の10位だったリングフィットアドベンチャーがなんと10位から2位に、
すごいね、
10位から2位ってすごいですよね。
これやっぱゲームって口コミで売れるってことなのかな。
もちろんですよ。やっぱり特にリングフィットアドベンチャーに関しては、うん、このコロナっていうのととってもリンクしましたよね。お家の中で運動しないといけないってなるんですけど、うん、やっぱり皆さん本を買ったり動画も見るんですが、やっぱりね、なんか、やっぱ動画ってその、ダイエット動画でたくさんありすぎて何見たらいいかわかんないですし、やっぱその一人黙々でやってるの寂しいじゃないですか。うん、それでこのリングフィットアドベンチャー、まあ、CM も良かったんですよ。ガッキーが、ガッキーが汗ちょっと流したからね、
やってた
やるとね、おしゃれ感が出るんですよ。全然違う。あれはですよ、例えば吉本芸人の方がやったらちょっとユニークな感じになって、うん、なんですけど、ガッキーがやることで、なんか、あ、リンゴフィットアドベンチャー、AD 一人でやっても全然なんか恥ずかしくない。もちろんかっこいいじゃん、みたいな。
うん、そうだね。
リンゴフィットアドベンチャーやってもらってインスタ上げるのもなんかいい感じ、いいねがつくじゃん、みたいな感じになって、うまく OL をどんどんいっぱい抱え込んだんですよ、リンゴフィットアドベンチャー。
OL って限定しましたけど、
なんか悪意がある。すげえ
売れたんですよ。女性も結構。
で、もちろん、見てるだけでも面白いので、多分ご家族でやってもいいし、みたいな感じで。いろんな方ができるリングフィットアドベンチャーが、
いわゆる運動みたいなのをそのゲームに乗っけてあるんですよね、
う
ん、
そうそう、
敵を倒すためにこの動きを繰り返してみたいな、
すごいね、
動きが非常に研究、さすが任天堂研究されてるから、うん、めちゃめちゃ実際に結果が出るらしいんですよ。
なるほど、
うん、昔ウィーフィットっていうのがあったじゃない
ですか。ありましたね、
はい、フィットネス的なやつで、
あれもやっぱあの歴史をちゃんと任天堂さんはデータとして残してるんでしょうね。さらにあれにゲーム性をってことでできたのがアドベンチャーと思います。これ多分シリーズ化もすると思うんで、
実際にリングフィットアドベンチャーで痩せたっていう人めちゃめちゃいます
もんね。そうですね、
多分これを続けてっていう
相当負荷がかかるみたいで、ぜいぜい言うらしいんですよ、ゲーム終わった後。
それってさ、
出すぎて
バスケットみたいじゃん。
また
自分の
この辺全然違うじゃないですか。
ソロモンの鍵みたいなの入ってないの。チャンピオンシップロードランナーの
残念ながら入ってない。じゃあここでですね、
はい、
惜しくもランク外っていうのをちょっと紹介がします
よ、ね、まだ1位はじゃあまだ
なんですね。
1位はもう皆さん分かってると思うんで、さらっと後で言っていきます、はい、今回ちょっと特別にですね、まあ、皆さんの配ってる資料もありますが、
ありがとう、
任天堂とポケモンを抜いた売上ランキングというのも考えを見てきました
よ、
はい、まず1位が、まあ、ファイナルファンタジー7リメイク、2位がマインクラフト、3位がゴーストオブツシマなんですが、まあ、ここまでなんですよ。でここまでがベスト10に入ってるですね。
入ってるよ。
でそこから先です。第4位がなんとですね、桃太郎電鉄昭和平成令和も定番、
そうか、
これスイッチ版でまだ発売して間もないんですが、なんならもう1週間しか経ってませんが、もうすでに34万5697枚、
すごい、
1週間でですよ。
桃鉄すごいね。
いや僕発売してすぐ買っちゃいましたけど、
あ買った、
結局面白いなと思って、
面白い、
面白い。何年も変わらないんですけど。
もうキャラでもだいぶ変わったじゃないですか。その辺はどうなんですか。
キャラクターデザインはちょっと大人の事情で、うんうん、あのいつもの方ができなくて、今回そのぷよぷよとかのキャラクターデザインやってる方で、結構イラストの面では一新はされてるんですけど、
めちゃめちゃ可愛くなってた
よ、ね、そうみんな可愛くなってた、
まあ、システムはもう本当に昔ながらのあれで、まあ、あの新駅とか新カード、うん、新物件足してそうマップがちょっと変わっただけで戦略がガラッと変わると。僕3年前に出たその1個前の桃太郎電鉄2017ってやつも 3DS のやつやってたんですけど、うんうんうん、あのまあ、ちょっと細かい話なんですけど、
はい、ぜひそっちもそういうのがいい
です。四国から なんていうんでしょう、愛媛県のあたりから、大分県のあたりまでフェリーで進める二駅があったんですよ、
はい、
フェリーで渡れる、うん、そこが今回なくて、うん、愛媛から広島に陸地ができたんですよ、
う
ん、これだけでだいぶ戦略変わったんですよ。
あ、
こっちから四国から九州に行きにくくなったと。
ああ、はいはいはい。
臼杵に行けないんだ。
その行けないんですよ。
なるほど。
なんかね、なんか大三島みたいなところ。はい。博多の塩作ってるあたりとか、あの辺は陸地で渡れるようになったんですけど、だからこの辺があったりするだけで、前の作品で使ってた戦略が使えなくなったりとか、結構あるので、毎年そのマップはほぼ変わらないように見えるけど、戦略がガラッと変わる。今作もやっぱりあります。
ちょっと面白いのは、はい、まあ、例えば10年後とかでも7年目ぐらいで東京のあたりに異変が起きるんです。
あ、
異変が起こって、要は、はい、あの高輪ゲートウェイ駅が新駅として誕生しました。新しく、まあ、駅じゃないですか、カード売り場ができる。
カード売り場
駅が、はいはいはい、
でそこで、販売されているカードが結構強いカードが揃ってたりとか、
そこでまたちょっと戦略が、そうです、こうバランスが変わるというか、
何年かに一度その結構マップ全体がちょっと緩いんじゃないかぐらいのイベントが起こるので、そういう高輪ゲートウェイみたいだったり、
だからこれが令和っていうポイントですよね。
そ
うね、はい、じゃあ令和、
じゃあその10年モードの中でも歴史が変わっていくってことなの。
変わって
く
る
わけ
です。がっつりもう100年で遊んだんですけど、
100年
結構すごいね。何時間
だった。もうでも軽く計算すると40時間ぐらいかかる。
普通のゲーム1本ロールプレイ昔だったらクリアできるぐらいの時間ですよ。
80何年か経つと北海道から九州に一瞬で行ける超特急ができるので、そこでまた戦略変わったりとかで、
なるほど、
長く遊べば遊ぶほど面白いですね、相変わらず。
いや、これ今後もまだまだ売れますね、クリスマスとかね、そういうシーズンありますから。
そうですよ。
しかも今回からあのオンライン対戦ができるようになったので、
そう
フレンドと、
それがでかい。
あ、それはフレンドも知らない人とかって
分かってないんです。ああ、フレンドなんですけど、
物鉄で知らない人間同士だったら多分かなり殺伐としたね。
ね、ま
あ、障害事件も来るぐらい、多分
昔からね、友情破壊ゲームなんて言われて
言うからね。
いや、だいぶいろんなところが新しくなってますよ。変わってないように見えるけど、変わってます。
普通にダウンロードで買えますしね。
そうですね。しかもその早期購入特典で、あの初代スーパーモータロー電鉄がダウンロードで、ファミコンの。
これ最近よくあるんだよね。あのそういうリメイクゲームだと、一番初期のやつがついてくるっていうのが、またそういうおじさんゲーマーたち買っちゃうんですよ、めちゃめちゃ。
ちなみに、美少女ゲームの同級生リメイクも買うと、同級生、もともとのがついてくるよっていう。
マジで？すっげえやりて
え。そうなんだ。
続いていきます。
すげえ。
同級生リメイク。
リメイクどうだった？やった？
いや、あ、でもまだ発売されてないです。
うわ、俺すげえやりてえ。
絵柄で話題になってるね、あれね。
絵柄が、はい。
私も見ました。
あ、びっくりした。あ、こんななるんだと思って。
はい。
惜しかったですね。
そうですね。
はい。そして、第5位がバイオハザード RE3。はい、まあ、バイオハザード3のリメイクでございます、こちらも。はい。はい、そして、第6位が竜が如く7、光と闇の行方、PS4 セガでございます。はい、そして、第7位が、今じゃ、e スポーツ、e ベースボール、パワフルプロ野球2020。
パワプロか。
e ベースボールって何？
いや、あの、まあ、野球なんですけど、e スポーツ的な感じでですね、対戦というか、対戦というか、実際競技として、
うん、
もう、うん、まあ、言ってしまうと、ぷよぷよもあるんですよ。e スポーツ版のぷよぷよかでも出てるんです。それで鍛えないと、やっぱ実際の試合の方で望みないみたいな形で、やってるゲームなんですよね。
e ベースボール版の、その、パワープロの大会みたいな。
ああ、
本当にその、リーグ戦で行ってるのもありましたし。
うん、それは、 太陽ホエールズはないの？あの頃の太陽ホエールズで今のソフトバンクに挑みたいんだ
よ。これは2020年でないと思います。
ないのか。
2020に太陽ホエールズ
若い子たち。
ホエールズ
って何だよ。国鉄スワローズだね。
国鉄ないね。ないよ。
いつまで囚われて
んだ。なんでスワローズに囚われて
る。過去の亡霊だ。
そっか。で8位がですね、ザ・ラストオブアスパート2という、これあのソニーのですね、あの、まあ、オリジナルゲームの第2弾でございましてですね、巻いてしまうと、まあ、バイオハザードから始まるゾンビのゲームなんですけども、はい、近未来でもうアウトブレイクが起こりまして、世界がもうゾンビだらけになっちゃった中でというですね、まあ、海外のドラマもありますが、その世界観に戦うゲームでですね、これですね、パート1が非常に評価が高くて、もうすごいカリスマゲームっていうぐらいの人気作なんですね。で、みんなが満を持して、ソニーもさあ売るぞと思って作ったのがこのパート2なんですが、パート1の方はおじさんとちっちゃな女の子2人旅するっていうストーリーだったんですよ。で、その女の子可愛くてね、その子になんか守るために、やっぱりね、こうみんなこう、まあ、こう公の上でこう幼女を抱きかかえてても全然許されるという夢のようなゲームだったんですけど、
そんなことないです。
言い方ない。もうその女の子すごいもう人気のファン人気がすごかったんですよ、うん、はい、で2が出ると、しかもその子が主人公やったーと思ったらですね、このゲームの制作者は攻めすぎてまして、その女の子がまあ不幸な境遇にあった上に、もう手もガンガン汚させるんですよ。復讐劇にしちゃったんですね、
はいはいはい、
なもんだからもう賛否両論がとんでもない数
キャラクター愛があった方々が、
ただゲームのクオリティはめちゃめちゃ、もうシステムも最高なんですが、ただそこでソーリーがそんな感じでもう絶賛する人ともう絶望したっていう人が分かれている。なので中古ゲーム屋に行くとすごい安く売ってます。
なるほど。
これはゲームが悪いわけじゃなくて、やっぱり思い入れがある人たちがもう手元に持ってきたくない
っていうことになるか。
安くて安いで、ちなみに実況とか見たり
する？見ました。私、ワンはめっちゃ好き。でも、ツーは途中で見れなくなりました。
マジで？
そうなんだ、やっぱり。
いや、もう本当にしんどくて。いや、やっぱりその幼女のイメージが強すぎるん
よね、
私たちが。で、あの、ちょっと思春期に入って、その気持ちの機微というか、難しいお年頃になっちゃって、お互いのこうコミュニケーションもうまく取れなかったりとかするシーンがあって、もう見てられないよと思って。
わー、そうなんだ。
お前のためにどんだけ頑張ってたんだって
思い出がすごい。
あ、でもパッケージのジャケットがですね、その女の子がもう苦にぶしった顔で、睨んでる顔なんですよ。もうその時点でちょっと不穏な感じがあったんですけどね。ただこれは絶対後々再評価されるゲームだとは思いますので、皆さんぜひとも興味あったらお買い求めください。そして9位が、またまたパワフルプロ野球。先ほど言ったのはスイッチ版で、今度は PS4 版でございます。やっぱパワプロは、ということで、素晴らしいでございますね。そして、10位はですね、僕実はノーマークのゲームだったんですが、こちら、バンダイナムコエンターテイメントが出してます。スイッチのスリースピリッツ。スピリッツ。任天堂スイッチバージョン。これ実は去年のランキングにも、
そうね、
これも結構入ってて、実は、いや、これってことあるんですか、地味に売れてるんですよ。
50万本いってるね。
で、これそうなんですよ。知らないです。僕も知らなかったんですよ。
知らない。
びっくりして、50万本売れるってよっぽどじゃないですか。我々知らないところで、知らない新しいゲームのムーブメントができてるんですよ。
誰が買ってんの、
わからないです。
常習屋とかに行ってんじゃない
おじさんが
買ってるの。おじさん買ってるの。今非常に気になってまして、僕このゲームデータ喋ってまして、これ誰がやってるんだ、見たことない。ツイッターでも見たことない。実況も見たことない。でも、50万人の支えてるユーザーがいるというですね。
あ、じゃあ、まだまだ。知らない世界あるなぁ。
ゲームってね、その昔みたいに一本のゲーム、もちろんあの一つのゲームありますが、やっぱりそういう共通で話せるゲームっていうのが少なくなっちゃってるのがあって、そのまあ弊害かもしれませんが、ツリースピリッツちょっと僕も図鑑で勉強してきますんで。
ツリースピリッツやってるよっていう記者の方いたら、
確かに。
そうですね、
こういうゲームでこういう面白いところあるよ、
小さいタイプ。
僕イメージはもうがっつりあの昔64で出てた糸井重里のバスティーナーバーああいうゲームのイメージなんですか。次のコントローラー
ありましたよ。そうね、コントローラー、
もっと川の虫釣りとかある
いやイメージ的にそう、やっぱスイッチだから、はいはい、あのコントローラーを 水槽のように扱って遊ぶのかなってイメージが。
結構ちょっと釣りゲームは昔からあるんですよね。でどれやってもゲットバッ
テもありましたね。
ありますよ、ね、けど。でも今あると思わなくて結構びっくりし
てね。すごいね、やってる人ちょっと、うん、あでも熱文字おじさんリスナーもいるから。
はい。
あのやってるかもしれませんね。そうだね、釣りやってる人いるかも。
確かに。
はい、そして最後でございます、はい、第1の発表です、はい、もう第1は言うことはありませんが、
20年のソフト売上ランキングですね、
はい、はい、なんとですね、もう桁に違います、売上本数601万1308本で、集まれ動物の森でございます。
流行語大賞にもね、
600万本ですよ、
とんでもない。
みんなやってたし、みんな動画出してた。
何にもやってないわ、
俺。だ
何が面白いの？
動物の森シリーズ、佐藤さんって1個でもやったことあります
な
んか。
ないないないない。
いや、でも僕も今年の5月ぐらいまではこの佐藤さんの感じですよ。
あ、
動物の森で何やるんだろう。買ってやってみたら止まんなくて。
そんな面白いんだ。
だから本当に自分だけの秘密基地を作ってるみたいな感覚ですね。
僕もゲームキューブでやってました。面白かったです。
ああ、ありがとうございます。
はい、あれ面白かった
です。スイッチ版は？
スイッチ版、スイッチまだ持ってないんですよ。なので、やれないんですよ。だからみんなが今日は。スイッチ
持ってない人がゲーム動向を語って
た。いやいや、ちゃんと多分勉強しますね、スイッチも持ってはいません
が。確かに、三平さんがね、DS 版の動物の森この間ついてる。
いや、DS 版も面白いんですよ。
面白いですね。
飛び出せ動物の森。
うん、やってた。ずっとやって
た。やった人いる
わ、あつ森。僕、アストミアやってます。
アストミだけか。
どうですか？
いや、やっぱ今回、集まれってタイトルがついてるじゃないですか。最大8人まで同じ島に遊びに行けるという。うん、だから自分の島に呼んでもいいし、人の島に遊びに行けるっていうのがやっぱ最大の。やっぱこのコロナ禍で気軽にね、友達と会えなくなったりとかするのも、このゲームさえあれば、改装できたというか。
いや、だから分かった。基本的に友達がいないとあんま面白くないん
だよ。ああ、無理。まさかそれがないね。
佐藤さん。
無理これ。これ無理。無理。
佐藤さんすいません。
ないよ。
ないよ。
だって日賀くんスイッチ持ってないんでしょ。
持ってないです。
できないじゃん。
いや、でもこれ、本当だ。すごいのが、一番の多分見せ所ってクリエイト機能なんですよ。
うん、
うん、うん。クリエイト機能。
今まで動物の森って、じゃあここの、まあ、村だったり、町だったり住みますって決められたら、地形がもう決められてて、はい、それを変えることはできなかったんですよ。
うん、
うん。もう今回、ある程度先に、まあ、こう、島を選んで、そこで生活していったら、その島をでかくしたり、逆に小さくしたり、
川の流れ変えられちゃう
とか。そう、とか、
あ、じゃあもう、国土を、
そういう
の、戦わないよ。
これ、シムシティ機能がついた
もん。もう、ポピュラーとも言っていい
だろ。本当だ、本当にシムシティ。
そう。で、それをみんな楽しくて、例えばなんか、あの、アニメのこの島を作る。
うん、そうです。はいはいはい。
あー、なるほど、なるほど。
こういう風に進んでいかないと、この秘密の場所には行けないようにして、で、誰かが遊びに来てくれたら、そこに来たら分かるように、サインが書けるようにしてるとか。
あー、すごい。
そういう多分だ、やっぱなんか、ただ生活するんじゃなくて、
なるほど。
作ることに、すごく重きを置いてる。
脳だけはなんで、それはゲーム実況で見た？
全部実況。あとね、ガチャ。もう今回は、あとは島ガチャ、うん。自分の好きな住人を、とにかく自分の島に呼ぶ。
そうですね、自分だけじゃなくて、ガチャができたの？
それ、
自分だけじゃなくて、自分以外にも島に確か10人まで、その住民をその呼ぶことができるんですけど。
はい。あの動物たちだよね、かわいい。
動物みたいな。はい、最初、一緒に島に住むことになる3人は最初ランダムで決まるんですけど、
はい、
その後、なんかマイル旅行券ってアイテムを使うと、見ず知らずの無人島に一回遊びに行けて、そこに、一人キャラクターがいたら、うちの島に来ないって誘えるんですよ。なんですけど、もう人気キャラクターがもうだいぶ決まってて、そのキャラクターが出るまで何回もマイル旅行券を使って、無人島に出かけ続けるっていうのがもう、結構今回会っちゃって。
俺もう旅人じゃん。めったに帰ってこない旅人じゃん。
いやでもあくまで
目的。中田秀俊じゃん。
あくまで目的は最終的に自分の島にその子をっていう。
お星だけで島を作れる。
自
分の星キャラで。
ああ、そっか。
はいはいはい。
やっぱランダムだったんで、嫌だけど、 行ってもらわなきゃいけないやつがいたけど、もう今回は自分の自宅だけを
なるほど
集めて、
そうか、
あるんですよ、ゲームキューブ版の時なんかあったんですよ、うん、あれ村人たちがいて、嫌なやつが来る、たまに言うんですよ、こいつ嫌だなと思った時に、あの好感度が上がるんですよ、
うん、
ただこいつが出ていくためにはこいつと接しないようにしないといけないんですね、だからそれを心に出して当時
まあ、そうゲームとはいえ、
ね、ゲームとはいえ、
だって比較的実際の社会でもそれできない
んですよ、できない、できない、絶対できないんですけど、
まあ、だから、うん、みんな小学校1年生になった時に配属されたクラスっていうのはガチャじゃん、
ガチャ、本当そうですよ、
そこで嫌なやつがいるのがリアルに反映されてたけど、今回それがない、
それがね、ちょっと引き寄せ措置ができたという、
なるほどね、
まあそんなことで2020年でございました、はい、ありがとうございます、
いやじゃあ比嘉君おすすめゲーム一つ二つ紹介してもらおうかな、
はい、
じゃあ今日は今回だいぶ長くなったんでちょっとあのこう2パターンも
あそうですね、
は
い、ぜひ
もう前後編にしようかな
と思います、はい
はい、
では後編へ続く、
した